田上市長のホットトーク、自らの思いを皆さんに語るコラム、9ページ。今月のテーマ、サーローさんの言葉。3年前、核兵器禁止条約成立への貢献によって、核兵器廃絶国際キャンペーン、ICANが、ノーベル平和賞を受賞しました。その受賞式がノルウェーの首都オスロで開かれ、私は被爆地の市長として松井広島市長と共に招かれました。その受賞式でカナダ在住の被爆者サーロー節子さんが行ったスピーチは今も心に深く残っています。彼女は原爆に遭い、倒壊した建物の中で身動きできなくなりました。その時、誰かの手が左肩に触れるのを感じたそうです。諦めるな。頑張れ。助けてやる。あの隙間から光が差すのが見えるか。あそこまでできるだけ早く這っていくんだ。その声に従い、這い出ると、建物にはすでに火がついていて、建物の中にいた旧友たちはほとんど生きたまま焼かれてしまったそうです。そんな辛い体験を話した後、彼女はスピーチの最後にこう話しました。私は13歳の時、くすぶる瓦礫の中に閉じ込められても頑張り続けました。光に向かって進み続けました。そして生き残りました。今、私たちにとって核兵器禁止条約が光です。この会場にいる皆さんに、世界中で聞いている皆さんに、広島の倒壊した建物の中で耳にした呼びかけの言葉を繰り返します。諦めるな。頑張れ。光が見えるか。それに向かって這っていくんだ。このスピーチは核兵器のない世界を目指す多くの人たちに勇気を与えてくれました。核兵器禁止条約が来年1月22日に発効する、効は効力の効、ことが決まりました。この条約のことが初めて長崎平和宣言に登場したのは1994年、平成6年。本島市長が核兵器全面禁止条約の締結こそ被爆都市長崎の願いと訴えたのが最初です。その前にも核兵器禁止のための協定を結ぼうと提唱したことも何度かあります。この条約は長崎にとって長年の願いだったのです。近年、多くの小さな国々は核不拡散条約 NPT で約束された核軍縮を核保有国が進めない中で、核兵器が使われるリスクが高まっていることに危機感を持っていました。そういう国々が集まって核兵器の非人道性について何度も議論をしていく中で核兵器禁止条約への流れが生まれてきました。でも大国のリードで動いてきた国連の中で小さな国々がこの条約を生み出すのは至難の業です。多くのハードルを乗り越えて、3年前に国連加盟国の約3分の2にあたる122カ国の賛成で核兵器禁止条約は採択されました。そしてその中から50カ国が署名批准という手続きを終えたことで条約の発効が決まったのです。まさにサーロー節子さんの言葉通り、諦めなかった人たちが成し遂げた快挙です。彼女の言葉はきっとこれからも平和を望む多くの人たちを導いてくれるはずです。 もちろん条約が発効しても核兵器のない世界というゴールまではまだまだ遠い道のりです。これからも一里塚を作りながらゴールを目指して一歩一歩前進していきましょう。長崎プチ旅行。出かけて見る知る街のおすすめスポット。心静かに夕暮れの模擬港。夕暮れの模擬港周辺は街中の喧騒を忘れて心静かに訪れたい場所です。港には朝から漁に出たであろう船が静かに停泊。海沿いにさらに宮釣り方面へ進むと海が一望でき、そこでは原爆慰霊碑が橘湾を望んでいます。この慰霊碑は模擬の方々が原爆犠牲者の慰霊のために建立しました。碑によると、原爆の豪華で全身を焼かれた被爆者数百人を模擬町で懸命に救護しました。しかし、手当ての甲斐もなく亡くなられ、約1ヶ月かけ、荼毘に付したそうです。平和を願いながら、夕暮れの海を静かに眺めると、いつもとは違った風景が見えるかもしれません。地図と写真。地図は周辺地図。写真は停泊中の船、海岸、原爆慰霊碑など3枚の写真です。地図と写真、終わり。